近はまあ時間できたっていうことと、やっぱりちょっと外のがどんな世の中なんだろうじゃないですけど、うん、だからさっきの下屋っていうところの社会科見学ですね、うん、あの自分の社会じゃない社会を知りたくなったのがちょうど10年前ぐらいで、それからいろいろまあそういう MBA 的なものもありましたけど、もうちょっと経路の違う、セミナーにも行くようになり、でそういうところでできたやっぱり下ファミもそうですけど、お友達とは割と長いお付き合いができたりとか、で当然バックグラウンドもそれこそ不織布の方もいれば、会社経営されてる方もいますし、下屋みたいなフリーターもいますしっていうような、その人生のバリエーションがいろんなのあるんだなっていうのが、一つの会社でずっと勤め上げてるとその人生しか基本知らないことが多いと思うんで、そういう意味では幅の広げるというか、まあ、人生を豊かにするというかっていう意味では、自分のそのまあ、お金はそう大分当然かかっちゃう部分がありますけど、出した価値と意味はあったのかなと思いますね、うん、はい、
うん、そうやね、今言うと社会科見学で、まあ、僕の下屋ランドっていう場所に、ね、いろんな人がこう来てくれるんやけど、これある意味ね工場見学ですよ、うん、CD はどうやって作ってんねやとかね、もう1000人単位のこのファンの人に CD プレゼントどうやって発送してんねやろとか、こう小部屋の中で10人ぐらいのこうセミナーをやってるわけ、ワンデーセミナーでね、はい、筆文字講座なんかも15年間やってきて、まあ、延べ人数1万5000人に筆文字をこう教えてきた、その中でカッシーが育ったり、
そうですね、
ニシポンが育ったり、タマちゃんやヒロピーや、もう数えきれないこう師匠がスターが誕生してきたわけですよね、はい、うん、だからいろんなねこう人間の生き方、うん、人生観に触れて、うん、ファンキーなサラリーマンもいるぜ、
うん、ね、いるぜ、
カリスマな研修講師もいるぜ、ね、究極のフリーターもいるぜ、いろんな生き様をこう目の当たりにしてね、うん、自分がこう必要やなと思ったらどんどんこのエキスをパクっていったらいいと思うんだよね、うん、生き方をね、そうするとこう充実した50代っていうのが過ごせる、そしていつもこう心も体も健康に60代70代って過ごしていけるんちゃうかなと思う、ね、ね、だからサラリーマンなめんじゃねえ講座やったらいいんですよ、
ああいいねですね、めちゃめちゃいいと思う、
ね、サラリーマンはこういうのでよく悩みますやん、僕も悩みましたよ、僕もへこみましたよ、でもその状態で俺は這い上がってきて、こうやってモチベーション上げて、こうやって生き方が自分で作れるようになりましてみたいな、はい、自分の経験と学んできた知恵、それで、ね、小平ちゃんここにおるいうこと、兄、はい、ちゃんもね縁台に立つ人やろ、俺も縁台に立つ人で、はい、講座とか塾とかセミナーやってる、ここにおるいうことは小平ちゃんもできる人やろ、
ありがとうございます。うん、
これやっぱりね、仲間のこう付け置き洗い理論で、はい、このやっぱりその職業感もね似てくるね。うん、でもうねこうなったら普通の50代友達、うん、50になったら子供に戻ろうみたいな、うん、みんなクラスメイティング、上も下もあれへん、うん、そしたらみっちゃんやし下やし小平ちゃんやし、ね、同じバイク乗ってね、うん、はい。だからみっちゃんできたら俺もできるやろ。うん、できんやったら俺もできるやろってなるやん、ねえ、ね、バイクの方と一緒やもんね、うん、そんな難しいことあれやんね、うん、要は自信持って乗るか、うん、自信持ってこうやってマイク持って人前に立って、あ、こうですよねこうですよねってこう語れるかっていう、これもう自信やんか、うん、自信なかったらできへんだけど、うん、そういう自信っていうのはここら辺につき、ね、一緒におったら、この人でもあの人でもできないと俺も絶対できるわっていう自信が湧いてきて、やってみたらできた、うん、あとは経験、うんうんうん、だから ね、今悩んでることなんか宇宙から見たら鼻くそやで宇宙から見たら、うん、そうそう、その、ね、悩みをこう考えるよりもこう未来に向けて何をやったのか、うん、俺はこの世の人に俺を待ってくれてる人が絶対おるから、はい、その人が机に並んでくれたら、よっしゃ俺はこういうことを教えたるわみたいな、多分そういう未来来るよね、うん、お前、うんうん、って俺は思う、うんうん、 まだね、サラリーマン人生残ってるわけやけど、はい、その間に何をこれは将来を見据えてね、はい、どんなエキスをこう蓄積していってこう自分の知恵と知識をこう世の中に発信する方法っていうのが絶対あるんです、
はい、
うん、それが来た時はもう今まで悩んでたこと鼻くそなって、うん、でも悩んでる人を見たらあ俺と一緒や俺と一緒や、うん、
まあ、過去の自分
みたいな、過去の自分ね、うん、分かる、俺もそうやったから、ててね、なって当たり前と、
うん、
ね、それは決して難しくないよね、
うん、
ね、みっちゃん先生からなんかこうなんかその辺なんかアドバイス、
アドバイスとかそんなないねんけど、あのなんか本当に自分自身もそうやねんけど、その60から、まあ、サラリーマンの方も含めてみんな一緒やと思ってんだけど、60から75から80って本当はゴールデンエイジやったはずやねん、
ゴールデンエイジ、
子供、さっきの浩平さんの話じゃないけど子供さんも巣立っていくし、で住宅のローンとかもまあ終わっていくし、で、まあ、会社の立場、まあ、立場が上がっていく人もいるし、まあ、あと逆に立場はね、役職定年とかで離れていたり、ね、なぜ60になったらまあ1回定年もするわけだしね、だから本当に本来は下屋と同じ立場になる、本当にフリーダムの世界になるわけであって、でそこを考えたらめちゃめちゃそこに可能性があるっていう風に見るのか、ああもうそこで今までのね過去のあれだけを何か糧にしてたら、あもう自分は終わっていくっていう風に考えてしまうのか、で実際確かに両方の側面あるんだけど、でもそれは下屋がさっき言ったように、終わっていくとかそういうんじゃなくて、あここに未来何が描けるんやろうっていう風に考えて、なんかもっと楽しく生きれるんちゃうかなと思うね。繰り返し僕は基本的にネガティブに考える方やけど、でもそれでもやり始めてみたら、本当に今ここで話出てるように今で会わなかったような人たち、書道とかやってる人たちとか、そんなん今まで全然関わりなかったわけだから、全く違う世界の人たちがそこにいてはれたりとか、絵手紙もそうだし、でもまた全然違う世界がね、島山さんが言ったら本当その通りやな、違う自分人格になって出会う人が変わっていくと、違う世界が、全く違う世界が横にはいっぱい開けてるんやなって、ね、そこになんかこうみんな一緒にいろんなところに行けたら楽しそうやなと思うよね。今回のバイクももちろんそうだし、それ何でもええと思うよね。本当に自由っていうぐらいだから別に何でもええと思うんですよ。おっさん野球やってもいいし、おっさんラグビーやってもいいし、バイクやってもいいし、何でもとにかくどんどん自由になっていくわけだから、そこにね、でそのサンプルの方向みたい、一人サンプル方向みたいな人が、ね、料理やったり音楽やったり、ね、いろんなことしはるから、ここ一人だけでもいっぱいサンプルになるから、そんなにとにかくいっぱい出会っていくと面白そうやんなっていうね。
俺もねずっと一人で下屋ランド切り盛りしてきて、一人で物作って、一人でパフォーマンスして、一人でエンターテインメンターになって、一人で舞台に立ったり、一人でこう裏方したり、はい、もう1から10まで全部自分で一人でやってきて全然苦じゃないよね、
うんうん、
多分10人分ぐらい働いてると思う、
うん、
YouTuber しながら CD 作りながら、うん、GoPro 撮りながらバイク乗ってお好み焼き作って、ギター弾いてピアノ弾いて、ウェイクボードやってスノボやって登山してマラソンやるわけやから、
うん、
趣味100個ぐらいあるやんか、
バケモンや
バケモンやね、うん、ミスターバケモンいやほんまにやっぱそういうこう生き様を見捨ててるからね、いや下屋いいよねってこう思ってくれる人が集まってきてくれてね、まあ、僕もなんかそういう役割を果たせるわけか、うん、だからあなたにもねなんかこうね天性の才能が眠ってて、なんか本領発揮できる自分っていうのがどっかに隠れてるはずなんですよ。
ほんまに何でもそれってやってみないと分かれへんやんか。でその僕なんかもじゃあ下屋に感化されてウクレレやってみようかなと思ってウクレレ買って教室まで行ってみたんだけど、ほんまに才能なかったやればやるほど苦痛になっていくというだからそれはそれでいいのよ。そのあ、うん、自分にはウクレレは残念ながら合わなかったなということが動いたことによって分かるっていう世界がありますよね。
やってみたら意外と
そうやってみたら
これを下へ引きこなしてるすごいとか言ってまたこう分かるやんか、やってみて、
そうそうそうそう、
なんか見てただけやけど見てたら簡単にできそうやから、うん、俺もできると思ってやってみたら意外と難しい、うん、難しい、うん、ね、あれを下へはひょうひょうと引いとるみたいなね、うん、まあ、そういう人もやっぱり多い、やってみたら難しいね、筆もしもせんか、見てるだけじゃ俺も書けそうやって思うけど、やってみたらなかなか、
そうですね、
ね、
書けないですね、
書けないもので、でみっちゃんもまあまあなんかもうそれ自分の書体っていう世界を作ってるし、まあ、俺は俺で筆文字のこの書体作ってるね、あのさっき言った歌詞とかヒロピも自分の書体作ってる、
そうですね、
それと一緒で自分の生き方も自分の伝えたいこともなんか自分のスタイルの何かがあるはずなんですよ、うん、俺がこうこう講演会やセミナーで話してることとみっちゃん先生が喋ってる多分全然違うと思うね、うん、ということはコウヘイちゃんもまた違うコウヘイちゃんならではのコウヘイちゃん的なそういう世界があるはずなんですよ、うんうん、それで一番ねよくこう人と比較したり他の講師と比較したりするとなんか自分なんかが劣ってんちゃうかとか、うん、人にはできて俺にはできないって落ち込んだりするからね、そんな、比較せんと、うん、自分は自分 で、うん、で俺なんか別に他の講演家とか他の講師と比較したことないから、うん、他の人はちゃんとこう背広着てジャケット着てシャキッとしてるけど俺なんかジャージで出て行って寝癖ボンボンやほんでセミナーでももうねお酒飲み放題でどうぞ眠りたかったら居眠り放題どうぞ
本当に寝てますもんね、
本当に寝てるもんねいやほんならみんな2人か3人寝始めたから僕もちょっと声を小さくして皆さんゆっくり寝てもらえますかみたいな、ね、ボリュームを落としていくとこんな講師おらんよね、まあ、そういうなんかねちょっとこう自分スタイルっていうのをね大事にしたら自分のなんか生きる道っていうのがね見つかるちゃうかなって思いますよ、ね、まあそういうね三人三様語ってますけどこれからね、なんかしていきたいこと、うん、ちょっとその未来に向けて自分の未来計画未来予想図ちょっとそれぞれなんか聞いてる人に向かってねちょっと語ってもらいたいんですけども見ちゃう、
はい、まあ、僕先ほどから何回かその自分がネガティブだっていうことを強調している部分はそこにあって、であとまあ仏教っていうのもそこなんですね。仏教って根本の考えが一切皆苦であると、要するに 人間苦しみであると、うん、でそれ島屋に言われたらそんな腹くそピーじゃ全然苦しないわおもろいわって言われると思うんやけどそういう人っておんねんね世の中にね。いや僕の師匠の武田宗先生なんかもそうだし、もう超ポジティブで苦しみと かその感じたことがないっていう人なのね。でそれはそれで本当にすごい素敵なことだし素晴らしいことだけど、さっきまさに下山が言われたようにそれはその人がそういう生き方をしているしその人たちにはそういう役割がある。で僕みたいに何回言ったらすぐ思い悩みやすいタイプの人間は思い悩みやすいタイプとしての個性だし、だからこそしかできないことってあると思うんでね。そんな明るいことばっかりよう言わないし、でも大体僕の話が好きな人たちっていうのはやっぱり自分も人間関係とか仕事とかそういうことになんかこう悩んで、僕自身がもう若い頃すごい悩んで生きてきた人間なので、そこに何かヒントになるようなことを、提供するっていう意味においてはそれはもう本当に過去から現在もそうだし多分未来も一貫してるんやろうなと。で僕の根っこにあるのは本当に仏教でいうバックユラクで苦しみを取り除いて楽しく楽に生きれるように自分自身もシフトさせたいし、一人でも多くのそういうことをお手伝いしたいなと。でそこに今までそのメンタル&コミュニケーションコーチなのでそのメンタルなこととか心理学とかそういうことを使ってやってきたんだけど、まあ、そこに仏教を載せてみたりとか書道を載せてみたりとか絵手紙載せてみたりしてコンテンツとか表現方法をまた違う方法で載せていくっていうことをしながら、でも根っこにあるのは全然本当に変われへん、多分死ぬまでそれをやり続けるんやろうなっていう感覚はすごい自分の中では我々明確です、ね、
なるほど。仏教へのはそういう、こう、意味があったわけや。
そうね、
やっぱり仏教の中で、うん、仏教に出会ったきっかけは
あのなんかねこれはちょっと不思議で子供のさっきの子供に戻るじゃないけどさ子供の時からお寺とか行くのすごい好きで一人で法隆寺とか行って鐘の音とか聞いてええわとか思ってたような子供やったよね。
なるほど。
多分やっぱほんまに根っこ暗い人にあのいつも明るくってるけどほんま俺って嫁はなんかによく言われるけど本当に性格根本が暗いねやなっていつも
ありえない
思ってるぐらい暗い人間で、でそれで一回それがまた40ぐらいの時に一回浮上してきたのね。なんかお坊さんなろうかなっていうふうに一回浮上してきたんだけどなんかその時も一応犬も歩けばだからバーって歩いてみたんだけどもう一回やっぱあの縁ってあると思っていて、ね、その時はなんか縁に恵まれなかった何かしらということで今そうじゃないんだなと思ってひょっとしたらまあ根性はないのかなと思ってたらまあ、ショーやり始めたことで逆にやっぱお寺とか言うとショーいっぱいショーが飾ってあるじゃないですか。それもあってまたお寺によく行くようになってあそうかとなんかこのショーをやり始めたのももう一遍お寺にこう導かれてるところがもう一遍あるのかなとかっていうふうに思って今ならどうだろうと思ってちょっと何人かの先生にあの話をお伺いしたら昔からお世話になっている石山先生という方がじゃあ仏園つないで在家のお坊さんにしてあげようっていうことでしていただいたっていうことですね。でもなんかそれでね、まあ、道成っていう名前から光徳っていう名前をいただいたんですけど、
なるほど
僕ね、
その
時にねなんかあ自分の来るべき場所に来たなっていう感じがすごいあったんですよね。その光徳という名前をもらった瞬間にああなんか自分の果たすべき自分のやるべきことをやってる感じがすごいあってでそれは何かって言ったらしつこいですけど本当にバック予楽で、まあ、苦しみを取り除き楽に楽しく生きれるような、まあ、知恵を自分も学びたいしもし生意気な言い方をするなら授けることができれば最高やなって思ってますね。
なるほど、はい、やっぱりみっちゃんの心の中にお寺があるんやな。
あるな、
うん、お寺があんねん、うん、だからそのお寺
のええ言葉やな僕の心に
ちょいちょいやって
ます、ね、心の中に
お寺があるわあなたにもありますか
まあそういうことやと思うわ。
ほんまそうや、
心の中にあなたの心の中に何がありますかっていう、うん、でみっちゃんの場合はやっぱそういう子供の頃からそうやってお寺にこう行ったらなんかこうなんかこう音叉の音がこう、ね、なんか波響するような、うん、響くようなこうそういう鐘の音心キーンみたいな来るものがあったんやろね、うんうんうん、やっぱりそれで今の仏教に、うん、学び始めた、うんまあ、意味があって、うんまあ、もうまさしくこの自分の道、ねこうね、そこが自分の本当に心地いい、うん、こう環境なんやろね、うん
でもちょっと一個だけ話がずれちゃうかもわかんないけどだからそういうところが割一貫してんねんけど今回のほんまバイクだけやね本当にそういうのと何の関係もなく何の関係もなくなんか本当にさっき下山が言った、うん、その50超えたら子供に戻るじゃないけども、うん、あの下山と僕が共通してるのが同い年で同じ世代の時にあの高校時代の時に親から母親からバイク乗るなって言われてでそれをうっせきさせてたものを50超えてから、うん、もう一回乗りたいと思ってで今回はもう本当に妻もずっと反対しているしでそういうことで考えたら別にあのさっきの仏教の話とバイクの話と全然関係ないし大体仏教なんか心静かになるものはブンブンブンブンうるさいばっかりだし何の脈絡もないんだけどでもなんかそういう側面もやっぱもう一個は大事やなと、うん、そのしっかりこうなんか自分の道みたいなものを生き